松橋町のお話で、馬の水飲ませ、遠野山の狐、徳兵衛殿は山の上から麓の大道を見ていると、振り分けにお肩にした二人の旅人が、今しも山道に差し掛かろうとしています。徳兵衛殿は神通力を試してみるつもりで、ひらりと宙を一回転して道に降り立った時には、木八丈の着物に黒襦子の帯、桃割れ髪もういういし、娘姿に変身していました。物の気配にハッと振り向いた旅人は、自分たちのすぐ後ろから歩いてくる娘姿を見ると、一瞬、ぎょっとした様子でした。いつもの徳兵衛殿なら、相手がぎょっとした時には、早くも一仕事やっているのですが、今夜はどうもうまくきっかけがつかめません。とうとう八甲谷の上の馬の水の松のところまで来てしまいました。前方の旅人にばかり気を取られていた徳兵衛殿は石につまずいてとっとっとっとよろけた拍子に前を歩いていた旅人の一人に右手をムンズとつかまれました。あれ、何をしなさる、話してくだはり。私は狐か何かと男を取らすがたるまって、私は熊満省に行っての帰り道、娘一人で恐ろしかけん道連れになってもらおうかと思うて急ぎよっとこで。よかったよかった、あんたが狐でなけりゃそんでよかばって、山は越えるまでは話さんばい。旅人はしっかり手を握りしめて話そうとしません。あ、ちょいと待ってください、私はさっきからおしっこが出そうで困っとっとで、手ば離してはいよ。そうで、お互いなはるなら左の手と握り替えてください。しょんなか、はよすませなはいと左の手に握り替えてくれました。娘は着物の裾をめくると腰をかがめてじゃーっとやりだしました。しかもその娘のおしっこの長いこと長いこと、旅人もおい、まだかい、まだかい、とせかせるが、娘のおしっこは一向にやめそうにありません。それから何分、いや、何十分経ったでしょうか。ようやく日の出のこの明かりに娘の顔を見ると、それは土手の岩で、娘の手と思い込んでしっかり握りしめていたのは、土手に生えていた木の枝でした。またギャーッとほとばしり出たと思った水たまりは馬の水飲ませからあふれている岩清水でした。旅人は「あいた、こらやられた」と悔しがりましたが、娘の姿はそこにはありませんでした。